こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあやっぱり年末っぽい雰囲気になってまいりましたけれども、そろそろこう年末年始の予定いろいろ立ててる人も多いのではないかなと思うんですけれども、私は普段、まあ、ラジオの仕事もありますが声の仕事をやっていて、だからアニメのキャラクターの声やったりとか、ゲームの、キャラクターの声やったりとか、まあ、たまにナレーションの仕事もやったりしますけれども、まあこの仕事メリットデメリットいろいろある中で、一つここはデメリットだなって言えるところが、細かいスケジュールが割とギリまで読めないところ、まあ、それは普段から来週どうなるんだろうなとか、再来週どうなるんだろうなっていうのが大まかな大枠ではわかるけれども、じゃあどれほど詰まってくるのかとかは結構わからない、ギリギリまでっていうところがあって、その辺は結構不便だなと思ってるんですけれども、そういう事情は年末年始も、同様で、いつ仕事収まるのか、じゃあ来年2024年いつ始まるのかが本当に12月入ってもわからない、これが毎年ずっとそうなので、まあ各業界こういうところはあるのかもしれないんですけれども、本当にわかんないので、まあ、これがデメリットかなと思って、毎年こういう時期になると思うんですけれども、まあしょうがないですね、使われる側の悲哀というか、そういう部分はあるんですけれども。さて話は変わりまして、映画、今いろいろ面白そうなやつ公開されてるんですけれども、たくさんあるのに、見られてないものがいくつもあって、まずはナポレオン、これはリドリー・スコット監督、まあ、リドリー・スコット監督はね、まあ本当たくさん映画ありますけれども、もう大ベテラン監督ですが、また新作が本当働いてるんだなって感じがしますよね。あんまりスパン空けずにポンポン新作が公開されて、でどれも力の入った、作品で、すごいエネルギーだなって、先ほどこう年末年始いつまで働くんだとかグダグダ言ってましたけども、この人は本当休み取ってるのか、年齢も含めて心配になるくらいですが、ナポレオン、これ早く見たいなと思ってます。どんな内容かはさっぱりわからない。それから首、北野武監督、これも見たいですね。これも時代劇で織田信長がどうのこうのでとか、戦国時代なんですかね。予告は何回か見ましたけれども、あらすじはよく知らず、首は楽しみにしていて見たいなと思っています。あとはゴーストワールド、これは、最新作ではなくて2001年の、旧作なんですけれども、最近リバイバル上映されていて、まあ、どのくらいまでかかるのかわかんないですけれども、これも家で、結構最近ブルーレイが出たので見たばっかりなんですが、とっても面白かったので、これ映画館で見たらもっと良さそうだなと思って、ゴーストワールドは本当いい映画なので、これも映画館で見たいなと思っています。それから、ウォンカとチョコレート工場の始まり、ポール・キング監督、これは、まあ、チャーリーとチョコレート工場、のやつで、それの何なのかわからないが、予告は何度も見たけども、忘れてしまった。でまあ最新作なんですけれども、これは何で見たいかというと、ポール・キングというこの監督がパディントンの 1,2 やった人で、私はパディントン2を、映画館に見に行って、とっても面白くてすごい傑作だなと思ったので、ワンは結局見たんだっけかな、見てないんだっけかな、その辺も忘れてしまいましたが、まあ、とにかくこの人は才能ある人だな、最新作が楽しみだなと思ってたので、ウォンカとチョコレート工場の始まりは駆けつけなければいかんなと思い、楽しみにしています。どんな、でもなんかパディントン、の2を見た感じだと、確かにこの企画にこの人が呼ばれるっていうのはよくわかるなというか、また色彩とか含めて、お話演出もそうだし、目でも楽しませてくれそうだなという予感がプンプンしていますが、まあこればっかりは見てみないとどうなのかわからないので、劇場に行きたいと思っています。 ということで映画いろいろあるので映画館行って楽しめればいいなと思います。まあでもね、本当にこれも映画の話するたびにつきものの話題になってくるんですが、まあいろんな種類の映画あって、対策系だとそのラージフォーマットとかプレミアムスクリーンとかって呼ばれるような IMAX とかドルビーシネマ、まあそれに限らず大画面の大劇場はどうしてもやっぱり最新作同士の奪い合いになり、2週目3週目4週目ぐらいまで来た作品はそこからこう外れてというか、そこに、入らず、席数、少ないところへスライドしていくのがまあ常ですから、まあ、早いタイミングでかかったらすぐ行くっていう風に考えているんだけれども、そこのパズルがねうまくいけばいいなと思いつつ、よりいい環境でその作品に合った、それもねリサーチが結構難しかったりして、 IMAX カメラで撮られていて IMAX の劇場にこうフィットさせるような作りになっている、つまり縦と横のアスペクト比画角が IMAX の劇場のこのスクリーンで見ると変わりますよとかだったらわかるんですけれども、結構その情報っていうのが割とこうちゃんと調べて込み入ったところまで調べないと出てこない場合もあって、それがね見極めも難しかったりして、どの作品をどのタイミングでどの劇場に見に行くかっていうのは、私もあの映画を見るのを趣味にして長いですけれども、結構ね毎回調べるのが大変だなと思ってます。まあ好みもありますからね、それも合わせて鑑みると結構最初の第1回目の鑑賞は重要ですから、そういうのも考えつつ見に行く映画館を選んでいます。ということで内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームのぞみさんからいただきました。25歳、東京の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。シャープ462にて、この放送が464でございます。最近面白い番組の企画があってと切り出した時点で、もしやスイダウの名探偵津田ではと感づいたものです。水曜日のダウンタウン、バラエティ番組ですね。私は毎週欠かさず番組を見ていますが、今年で一番笑った企画があるので、ぜひ内山さんに見ていただきたくメールいたしました。それは8月16日放送の、俺の誕生日、プロポーズした彼女の実家がどんなにヤバくてももう引き返せない説です。ザ・マミーの酒井さんが婚約者の相手の実家に初めて行き、ご両親に挨拶に行くのですが、その実家がいろいろヤバく、改めて酒井さんは結婚を決めるのか保留にするのかというものです。このヤバいの内容が想像以上でめちゃくちゃだったのですが、あまり話すとネタバレになってしまうので、これもネタバレどうこうって感じなんだ。とにかくお時間があるときに見ていただきたいです。爆笑は保証します。感想をお待ちしております。水曜日のダウンタウン名探偵津田というね、そのいきなりある地域を紹介する情報番組みたいのの撮影ですよって思ったら、それがドッキリで、そんな番組はなくてないんだけれども、その番組内の村の設定のままそこでいきなり殺人事件が起こって、それを、名探偵として解決に導いて犯人を見つけないと、その村から出れない、家に帰れないという、また違うドッキリが始まるという、とても複雑な入り組んだ、そこからこう脱出ゲームとかそういうこう謎解きゲームみたいなものが始まって、その村人を演じている役者さんたちはその、プレイヤーをこう助けるというか、物語を、紡いでいくキャラクターとしてこう名探偵津田を導いて、促してヒントを解きにくれたりするっていうね、面白い企画だったんですけれども、こちらそれの番組のおすすめの回を紹介してくれたわけですが、このプロポーズした彼女の実家がどんなにやばくてももう引き返せない説は見たことないんで、ちょっと頭のに入れておこうと思うんですけれども、名探偵津田、僕が見たやつは第2弾ですんごい面白かったんですけれども、第1弾は、この間見ました。サブスクで、第2弾を見た後に の視点で見ると第1弾は完成した企画だし面白いんだけど、もはやもうなんていうかパイロット版にすら見えてしまうっていうか、そのバージョンアップぶりが振り返ってみるとすごくて、まあその尺の長さもそうだし、第2弾の方は2週、で丸々やってたので、とにかくこう手の込み方とか伏線の張り方とか、ここまで、事前にやってたのかとか含めて、まあそこからまだドッキリやられてた人、ここで新キャラ登場するのかとか含めて、まあ、そのバージョンアップぶりっていうのをこう後から感じて、うわすげえなっていう風に思った第1弾でした。でだから第3弾あると思うんですけれども、こっから1、2と来てその変化を、体験すると3どうするみたいな、またキャラ増やす、ドッキリかけられるキャラを増やすのかなあ、どうすれば1から2へみたいなバージョンアップ感が出るのか、違う切り口があるのか、ちょっともう想像がつかないですね。まあとにかく楽しみです。ということで、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのか教えてもらうべく、1日のタイムスケジュールを送っていただいています。ラジオネーム失恋女さんからいただきました。私はアルバイトをしながらニッター編み物で生活を目指している25歳です。春から遠距離、約2年付き合った中学の同級生の彼から一緒にいる未来が見えないと振られました。そこからの24時間をお届けしたいと思います。金曜日の夜12時前、こたつにいたら LINE で突然振られる。つらー、 LINE で。一旦ゲームアプリを開き、2分かけて言葉の意味を理解。そこから2時間以上電話し、意志の固さを感じ、悟る。浪費家の部分を指摘されたが、別れの電話中、心の痛みを和らげるため、今まさにディズニーの通販でカチューシャとぬいぐるみを購入したところなので、恐れ入る。早速失恋ソングを検索したが、ピンとくるものがない。来月二人で泊まる予定だったホテルのキャンセルを無料のうちに済ませる。つらー。午前2時過ぎ、復縁する方法を検索して記事が出てきたが、有料だった。そこまではいいかと諦める自分の冷静さに安心する。2時間ほどは寝たが、大雨でうるさかった。いつの間にか止んで朝。情景描写ですね。その心の悲しみが。天気で表現されているという。8時前に起床。母が朝ごはんを用意してくれたけど、食欲がない。別れたことが悟られないように、10枚切りの食パンとキュウリを少しつまむ。この状況で親御さんいるのはこうじわじわ辛いですね。結婚すると思い込まれている知人らにいつ告げようかと少し憂鬱。そんな雰囲気だったの？9時半出発で母とショッピングモールに行き、ヨギボーで友人の結婚祝いを買う。こんな時に。10時半、来月母とディズニーに行くので、本屋でガイドブックを立ち読み、ファッション誌と漫画を購入。お昼、朝は食欲がなかったが、楽しみにしていた食べっ子動物のハッピーセットをゲットし、少し回復。12時帰宅。誕生日にもらったブランド小物を使い込んでいるため、安め価格でメルカリに出品。あ、その、元彼のが誕生日にくれたってことか。メルカリに出品。一つがすぐに売れ、少しすっきり。晩ご飯まで編み物に集中。18時半、あったかいお鍋を少し食べる。だらけないために 筋トレ動画を30分ほどこなす。こんな日に。お風呂の後、小顔マッサージやストレッチで自分をいたわる。23時過ぎ、早めにベッドに入り、年上の友達にお別れ報告 LINE。推しの独身お笑い芸人の YouTube を見る。逆にこの人と結婚できる可能性あるよ、と自分を慰める。午前0時、思い出の写真を少し整理。少しっていうのが、情感がありますね。明日は編み物教室なので早く寝たかったが、今日みたいな日は滅多にないなと思い、そのまま人生に送らせてもらいました。笑ってください。いやー、笑うっていう感じでもなかったな。お疲れ様でした。アルバイトをしながら、ニッター、編み物で生活を目指している25歳の方。2年付き合った、中学の同級生と、に振られたと。春から遠距離だった。遠距離っていうのも関係してたのかな。どうなんだろう。そこからの24時間。こういう面ポイントがいろいろありましたね。一緒にいる未来が見えないっていうのもね、なんとも言えない理由だったし、LINE か、みたいな、ね、のあるし、この、突然 LINE が来てからのゲームアプリを開き、2分かけてっていう、関係ない行動に出るあたりがリアルでよかったですね。そこからまあ LINE だけではなく2時間以上電話し、意志の固さを感じると、浪費家、一緒にいる未来が見えない、そして浪費家の部分を指摘された。そんなに浪費家なのかな。来月2人で泊まる予定だったホテル、うわー、辛いですね。親御さんと次の日は行動して、いろいろまあ自分を癒すアイテムを購入し、もらったものはメルカリに出しと。はあ、まあね、明日は編み物教室だった。はあ、本当にね、編み物と密着しますね、生活が。まあ、一人の時間楽しむもよし、でも、なんかポジティブなポイントだなと思ったのは、ね、お母さん、親御さんがいらして、で仲良さげですもんね。一緒にショッピングモール行って、来月は母とディズニーに行くのでって書いてあるし、ショッピングモール行くしディズニーも行くしって仲良しっぽいので、ね、そういうご家族との時間を楽しむもよしで、 LINE で友達に報告したりしてるから、友達とね、会う時間を増やすもよしっていうのでね、そういうこう彼氏、とは違う方向性で人付き合い楽しんだらいいのかなとも思うし、まあね、25歳、まだまだ新たな出会いあるかもですからね、全然楽しいことはあるのではないでしょうか。ラジオネーム、ゆうさんからいただきました。14歳。内山幸喜さん、内田さん、番組スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しいラジオをありがとうございます。本日は中学3年生のちょっぴり世話しない日常をご紹介したくメールさせていただきました。最近はマラソン大会の練習が始まり、1週間に1度4キロ弱走るので辛いです。内山さんはマラソン大会の思い出などありますか？あれば教えていただきたいです。それでは前置き長くなりましたがよろしくお願いします。5時半起床。早い。だいたい寝坊します。朝ごはんは食べられないこともしばしば。6時19分、家を出る。19っていうのが独特ですね。そこっていうピンポイントで決まってるんだ。7時、学校到着。7時10分、後ほど出てくる講義がある日は部活の朝練開始。私は水泳部に入っているので朝からみっちり泳ぎます。一限は眠くて少しうとうとしてしまうこともあります。講義がない日は友達とおしゃべりしながら勉強します。8時半、部活終了。すぐホームルームなので急ぎます。プール棟から教室まで5分弱かかるのでダッシュです。8時35分、ホームルーム開始。8時50分から15時半、授業。 16時20分から19時、模試対策の講座があるので、ここでまた講義を受けます。講義がない日は16時から17時半まで部活をし、その後、学校の自習室で19時まで勉強します。うわ、忙しいな。部活は毎日です。20時、帰宅。ご飯を食べてお風呂に入ります。21時半、勉強開始。ああ、そうか。眠くて寝てしまうこともしばしばですが、なんとか頑張って勉強します。講義ある日は学校で宿題ができないのです。23時50分、勉強終了。明日の準備などをします。0時、24時、就寝。と、まあ、このような感じです。で、これ次の日も、だいたい5時半に起きるんだとしたら、ちょっと眠いよね。私より辛い人はたくさんいると思うので、まだマシな方だと思うし、ちょっとした楽しみを見つけてぼちぼち頑張ってます。だいぶ冷え込んできましたので、お体ご自愛ください。これからもお仕事頑張ってください。かけながらですが応援しております。14歳、中学3年生、ちょっぴり世話しない日常でした。マラソン大会、部活もめっちゃやってるけど、マラソン大会の練習も始まって、1週間に一度4キロ弱走る。内山さんはマラソン大会の思い出などありますか？マラソン大会は中学の時あったかどうかは覚えてなくて、高校の時はありました。マラソンって言ってたかわかんないけど、そういう長距離走る行事があって、毎年やってたのが2年に1回なのかも思い出せないけど、何キロかな？ 10 キロ？ 12 キロ？男子と女子で違ったのかな？10キロだか12キロだか走ったんだと思いますけど、もう全然やる気もないし、まあ完走できればいいかっていう感じなので、ダラダラダラダラやって、まあまあ終わったなっていう感じで、もうぬるっとやってた感じがします。でもまあ今思い返せば、なんか大きい公園とかをぐるーって回ったりして、まあ風景とか雰囲気は気持ちいい、地域だなという感じだったので、それ自体はね、まあいいことなんですけど、まあでもまあ長距離はねしんどいですからね、やだなと思ってたかもしれません。もうでも昔のことなので忘れました。で、朝早く起きて、部活受験勉強をしてるのかな、こういう講義とか模試対策とかって書いてあるから、だから部活と受験勉強、この勉強の両立っていうのがこう、このぶつかっちゃって体に負担かかってる感じがありますよね。そのこんなに朝早く学校、7時学校到着だからね。で、その講義がある日は部活の朝練開始になって、だから部活朝練ない日はこう講義になる。どういうことなんだこれ。講義がある日はなかったら部活の朝練だけで終わるっていうことなのか。講義がない日は友達とおしゃべりしながら、まあどっちにしろ勉強はすんのか。ほんほんほん。朝から、部活の朝練って7時10分からやるものなの。早いっすね。で、8時半に部活終わって、で、学校の、本ちゃんの学校の方が始まり、15時半で授業は終われど、模試対策の講座が始まると。で、なかったら部活、自習室で勉強、で帰宅、でまた勉強。これは大変だわ。はあ、難しいですね。部活が大変なんだな。まあ、部活も大事な人にとっては大事だし、まあでも勉強も大事だし、まあ何を取るかですよね、人生。何を全部って無理なんですよね、その、一週間は7日しかないし当たり前だけど、一日24時間しかなくて、睡眠は取らなきゃいけない、食事は取らなきゃいけない。まあ、その体も成長する時期だから大事だし、そこでどうスケジュール組んで、何を優先するのかっていうのが、まあ全部優先したいんだろうけど、取捨選択、優先順位をどうつけるかっていうのが、まあその中3には難しい選択だろうし、それは、もう30代になっても、その取捨選択は日々あって、まあ難しいな、時間の有限であること。自分の体もそうだし、頭のキャパシティもそうで、やっぱ、なんだろう、それは、年を重ねて、記憶容量が減ってる部分とか、判断力が落ちてる部分もあるかもしれないけど、やっぱなんか、何かを、で埋まると何かが押し出されていくっていうのが実感しているので、日々。やっぱ何を選ぶのか、一つのところに二つは 占めることはできないっていうのは、本当なんか断るごとに思い出す言葉です。ということで、このような形で、めんどくさいコーナーなんですけれども、書くのが、皆様の一日のタイムスケジュールをよかったら、送ってみてください。引き続きメールお待ちしております。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。ここでまたお知らせです。12月24日、クリスマスイブの放送では、なんと、もうみんなが待っていた、ふつおたスペシャルをやります。全世界待望の第2弾です。内山聖輝に聞きたいこと、何でもメールで送ってきてください。質問のみでも OK です。まあ、いつも普通歌ですと、いろいろこうご自分の身の回りのこととか、こういう面白いものありましたよ、こういうの買ったら美味しかったですよとか何でもいいけど、なんかエピソードがあってどうですかって振ってくれる場合が多いですけれども、まあ、いつも別にそれを指定しているわけではないんですが、今回は特に、そういうのはなくていいと、もう聞きたいことあれば何でも質問一文だけでもいいし、とにかく何でもいいので送ってみてくださいという、それをずっと30分間お送りしようという普通歌スペシャルです。第2弾、別に希望は広がらず、前と一緒です。メールの件名はふつおたスペシャルでお願いいたします。その他、現在番組で募集中のコーナーは、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、恋人や友人や知り合いなどとどこで出会ったのかを送っていただく、ここで出会いました、買い物をしない、買いたいものがない内山聖輝に買いな商品をおすすめしていただく、内山さんこれ買いです。10代から20代前半ヤングの皆さんから、33歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で教えていただくクイズヤング、こちらは世代全体で流行っていることでも、自分の身の回りだけで流行っていることでも、どちらでも OK です。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net、one@joqr.net、 件名にコーナー名を書いて送ってください。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。